Good afternoon, dear brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹の皆さん、こんにちは。私たちはこの大会で何と祝福されてきたことでしょう。十二使徒定員会の一員になってからのこの一年間、非常にへりくだる思いでした。能力を尽くして働き、成長し、真剣に取り組み、天の御父への心からの嘆願を欠かすことのない一年でした。家族や友人、世界中の教会員の祈りに支えられていると感じてきました。皆さんの思いと祈りに感謝しています。私はまた、大切な友人に会う特権に預かりました。その中には長い付き合いの人もいれば、最近出会った人もいます。私が今日この話をしようと感じたのは、長年付き合ってきた愛する友人と会ってからのことです。私が友人と会ったとき、私の友人はずっと苦しんできたと打ち明けました。彼の言葉によると、信仰の危機にあったとのことで、私に助言を求めてきたのです。自分の気持ちと悩みを打ち明けてくれたことに私は感謝しました。彼はかつて感じていた冷静を取り戻したいと切に願っていました。今はそれを失っているというのです。彼の話す言葉に注意深く耳を傾けながら、主が私に何を言うように求めておられるのかを知るために心から祈りました。自分のようだと思う人が皆さんの中にいるかもしれませんが、私の友人は初等教会の歌で力強く歌われている天のお父様、あなたは本当におられるのですか？という質問をしたのです。同じ質問をするかもしれない皆さんのために、私が友人に与えた助言を分かち合いたいと思います。皆さん一人一人の信仰が強められ、イエス・キリストの献身的な弟子であるという決意を新たにすることを望んでいます。皆さんが愛にあふれる天の御父の息子娘であって、御父の愛は変わらないということから話を始めましょう。個人的な苦しみや試練のただ中にあるとき、落胆したり夢が破れたりしたときには、愛されているという確かな気持ちを思い出すのは難しいことを理解しています。イエス・キリストは私たちの過酷な苦しみや試練を知っておられます。主は私たちのために命を捧げられました。イエスの最後の時は想像を絶するほど残酷なものでしたが、私たち一人一人のために捧げられたイエスの犠牲は純粋な愛の究極の表現だったのです。どんな過ちも罪も選びも私たちに対する神の愛を変えることはありません。これは罪深い行いを容認するという意味ではありませんし、罪を犯しても悔い改める義務がなくなるというわけでもありません。しかし忘れないでください。天の御父は皆さん一人一人を愛しており、いつでも助ける用意をしておられるのです。私の友人の状況について思い巡らしながら、私はモルモン書に出てくる偉大な知恵に思いを馳せました。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と不朽の無休の苦悩の淵にあなた方を引きずり落とすことはない。なぜならば、あなた方は堅固な元井であるその岩の上に建てられており、人はその元井の上に気づくならば倒れることなどありえないからである。これは私の証ですが、不幸と無休の苦悩の淵に行きたい人など誰もいません。私の友人はその淵に立っていると感じていました。私の友人のような人に助言を与えているとき、神聖な経験を忘れさせ、自分を弱くし、疑いを生じさせるような決断を長年にわたってその人が下してきてはいないかを、私は探るようにしてきました。今私が皆さんに勧めているように、特に危機に直面しているときには、御霊を感じたときのこと、証が強かった時のことを思い出すよう彼らに勧めました。自分が築いてきた霊的な元いを思い出すように言ったのです。私は約束します。このことを行い、証を強く確かなものにするのを妨げたり、皆さんの信仰をあざけったりするものを排除するなら、 強い証のあったあの尊い日々の記憶が謙遜な祈りと断食を通して蘇るでしょう。イエス・キリストの福音の安らぎと温かさを再び感じるようになると皆さんに約束します。誰でもまず自分自身を霊的に強くしなければ周りの人を力づけることはできません。定期的に聖文について深く考え、聖文を読みながら思い浮かぶ考えや感じる気持ちを心に留めてください。真理が述べられている他の資料を調べても良いですが、聖文の次の警告に注意してください。しかし神の勧告に聞き従うならば学識のあることは良いことである。教会の集会、特に聖餐会に出席してください。そして聖餐を取り、聖約を新たにするのです。この聖約にはいつも救い主を覚えるならば主の御霊が常に共にあるという約束が含まれています。どんな過ちを犯していようと、自分がどれほど不完全であると感じていようと、私たちはいつでも他の人を祝福し引き上げることができます。キリストのような奉仕で他の人に手を差し伸べるなら、私たちは心の奥深くに神の愛を感じるようになります。申命記にある力強い勧告を覚えておくのは大切なことです。またあなた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながらえている間それらのことをあなたの心から話してはならない。またそれらのことをあなたの子孫に知らせなければならない。私たちがする選択の影響は数世代に及びます。皆さんの証を家族と分かち合ってください。生活の中で御霊を認識した時に感じたことを忘れないようにし、その時感じたことを日記や個人誌に記録するよう家族に勧めてください。そうすれば自分の言葉を読んで主がどんなに良くしてくださったかを必要な時に思い起こすことができます。ご存知のようにニーファイとその兄弟は真鍮の版を手に入れるためにエルサレムに戻りました。自分の民の歴史の記録が刻まれているこの版を取りに行った理由の一つは、自分の民の過去を忘れないようにするためでした。それにモルモン書でヒラマンが息子たちに最初の先祖の名前を付けたのも、主が良くしてくださったことを彼らが忘れないようにするためでした。見よ我が子らよ、私はあなたたちが神の戒めを守ることを忘れないようにと願っている。私はエルサレムの地からやってきた私たちの最初の先祖の名をあなたたちにつけた。私がこうしたのは、あなたたちが自分の名を思うときに先祖を思い起こせるように、そして先祖を思い起こすときに先祖の行いを思い起こせるように、そして先祖の行いを思い起こすときに先祖の行いが良かったことがどのように言い伝えられ書き記されているか分かるようにするためである。我が子らよ、あなたたちは先祖について言い伝えられ書き記されてきたように、自分たちについても言い伝えられ書き記されるように良いことをしてもらいたい。今日同じ伝統に従って自分たちの受け継ぎを忘れないように教えるために、聖文に出てくる英雄や忠実だった先祖の名前を子供につける人は多くいます。私は生まれた時にロナルド・ A ・ラズバンドと名付けられました。私の名字は父方の先祖の名前を伝えています。ミドルネームのイニシャルはアンダーソンという母方のデンマークの先祖を忘れずに敬うためにつけられました。高祖父のジェンズ・アンダーソンはデンマークの出身でした。1861年に主はジェンズ・アンダーソンと妻のアン・カトリーヌの家に二人の宣教師を使わされました。宣教師はそこでこの夫婦と16歳の息子アンドリューに回復された福音を紹介しました。私の家族と私が恩恵を受けている信仰の受け継ぎはこのようにして始まったのです。アンダーソン家族はその後短期間のうちにモルモン書を読んでバプテスマを受けました。次の年アンダーソン一家は預言者の呼びかけに従い大西洋を渡り南米の生徒たちに合流したのです。悲しいことにジェンズは大西洋を横断中に亡くなりましたが、彼の妻と息子は旅を続け1862年9月3日にソルトレーク盆地に到着しました。困難や悲しみを経験したにもかかわらず、 彼らの証は決して揺らぐことがなく、その子孫の多くの証も揺らぐことはありませんでした。個人の神聖な霊的経験を決して忘れたり疑問視したりないがしろにしたりしないでください。サタンの目論みは、人を霊的な証から引き離すことですが、主の望みは私たちを照らし主の技に携わるようにすることです。私は彼らの信仰とまた犠牲を忘れることはありません。個人の神聖な経験を忘れたり疑問視したりしないでください。サタンの目論みは私たちを霊的な証から引き離すことです。主の望みは私たちを照らすことです。この真理を示す個人的な例を一つ挙げましょう。熱烈な祈りの答えとしてある促しを受けた時のことを私ははっきりと覚えています。その答えは明らかで力強いものでした。ところが私は直ちにその促しを行動に移すことをせず、しばらくするとあの感覚は本当だったのかと疑い始めたのです。皆さんの中にもこのようなサタンの偽りに騙されたことのある人がいるかもしれません。数日後、次の力強い聖句が心に浮かび、私は我に返りました。誠に誠に私はあなたに言う。あなたはこれ以上の証を望むならば、心の中で私に叫び求めた夜のことを思い出しなさい。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。神からの証よりも大いなる証があるであろうか。主がこう言っておられるかのようでした。さあ、ロナルド、やるべきことはすでに伝えました。すぐに実行しなさい。この愛ある戒めと導きの言葉にどれほど感謝したことでしょう。私はすぐに促しを受けて心が安らぎ、行動に移すことができました。祈りが答えられたことがよくわかっていたからです。この経験を話すのは、私たちがいかにすぐに忘れやすいか、そして霊的な経験がどのように私たちを導くかを示すためです。私はそのような瞬間を大切にするようにしました。忘れないようにするためです。私の友と信仰を高めたいと思っているすべての人にこの約束を与えます。イエス・キリストの福音に忠実に生活し、その教えを従うなら、あなたの証は守られ成長するでしょう。周囲の人の行動に関係なく自分の交わした誓約を守ってください。愛する人を自分の証で力づけ、霊的な経験を分かち合う勤勉な親、兄弟姉妹、祖父母、おじ、おば、友人となってください。他の人の行動のせいで疑いの嵐が生活に入り込むことがあったとしても、忠実で確固としていてください。自分を霊的に強化し強くするものを探し求めてください。世にはびこっているいわゆる真理という名の偽りを避けて、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制を感じた時の気持ちを忘れずに記録してください。人生最大の嵐のただ中にいたとしても、神の息子また娘としての神聖な受け継ぎと、いつの日か身元に戻って神と共に進むという永遠の行く末を忘れないようにしましょう。この祝福はこの世が提供するどんなものよりも大いなるものです。あるもの愛ある言葉を思い出してください。さて見よ、私の腹からよ、私はあなた方に言う。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。証を強くする必要を感じているすべての皆さんにお願いします。忘れないでください。どうか忘れないでください。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったことを証します。私はジョセフが自分の言葉で記録した通りに、父なる神とその恩子イエス・キリストにまみえ、このお二方と話したことを知っています。 ジョセフがその経験を忘れずに書き記し、私たちが皆その証を知ることができるようにしてくれたことを私は深く感謝しています。主イエス・キリストについて厳粛に証しします。イエスが生きていてこの教会の頭として立っておられることを私は知っています。神聖な永遠の真理を皆さんも私も決して忘れることがないよう私は祈ります。その真理とは何よりもまず私たちが愛にあふれる天の両親の息子娘であるということ、そして天の両親はご自身の子供たちの永遠の幸せだけを望んでおられるということです。これらの真理をイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。